の和田ひろみです。2024年5月25日0時30分を回りました。和田カフェ916回目の放送になります。今夜はですね、健康トークということで、ゲストをお迎えしました。3ヶ月で自然に痩せていく仕組みシリーズの本で話題の治療家ダイエットコーチ野上浩一郎さんです。改めまして FM 富士を聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田ひろみです。今夜のゲストは野上浩一郎さんことこうちゃんなんですけど、野上さんとはどこで出会ったのかな、どなたかの紹介で、パーティーで出会ったりとか仲良くなったなっていう感じですかね。私、あんまりダイエットに興味がなくて、なんかみんながこうちゃんのダイエットコース受けるとかって言ってる時もなんか全然全く興味の、もう本当にかけらも示してなかったことによりですね、ちょっと仲良くなる時間ができてしまったなってちょっと思ってるんですけど、以前からラジオっていう話があったので、今日はですね、皆さん痩せるっていうのはまあ大きなテーマだと思いますし、今日ちょっといろいろお話をねさせていただきたいなって思ってます。よくねダイエットの本って本人が痩せて私はこうして痩せましたっていう本が多いんですけど、彼は治療師なので自分はもともと太ってないんですよ。で、人を痩せさせたっていうね、自分がだったんじゃなくって、そういうところでね、ちょっと他のダイエット本とは違う要素がありますので、まあ、野上さんの、お人柄にも触れつつ、そういう話もお聞きしたいなと思います。ウィークエンドの始まりは和田ひろみの和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでってください。和田ひろみの和田カフェ、今夜ゲストを迎えしました。治療家でダイエットコーチの野上浩一郎さんです。
FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは、野上浩一郎です。
はい、こうちゃんどうもありがとうございます。はい、いつもねみんな周りの人がこうちゃんこうちゃんって言ってすごい人気なんですけど、ラジオの方にはお見せできないんですが、本の表紙とかにもね写真が載ってますが、こう長身でですね、こうすっきり塩顔、長身、ちょっと薄毛の茶髪、体格よし、筋肉ついている、いわゆるこうイケメンの要素を兼ね備えた人なんですね。だから男の人が見るとね、なんか負けたってね毎回思わせてるんじゃないかっていうね、なんかかわいそうだな周りの人ってついついなと思っちゃったりもするんですけど、まあ、そういうこうちゃんですが、一応ダイエットコーチということで本も出されていて、前回出された本と今回出された3ヶ月で自然に痩せていく仕組み合わせまして、もう10万部を突破しているというね素晴らしい売り上げを出されています。で、皆さんダイエットに興味があると思うんですが、痩せ方とかね詳しいことは本を読んでいただきたいんですが、まあ、野上さんの人柄、そして皆さんやっぱりちょっとどうやって痩せるのっていうのは、ね、ちょっと一番聞きたいと思うので、そのあたりもちょっと含めてお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もともとですね、治療家ダイエットコーチという肩書きでやっているんですけれども、最初は整骨院を経営していたので、なので普通に整骨院の現場に出て、患者さんの、痛みが原因で来る患者さんに、治療するっていうのがメインで仕事をとしてやっていたんですね。でもその痛みの原因が肥満から来る人だったりとか、あとは患者さんからダイエットの相談されることがすごく増えていたので、ただそういう人たちに対してなんか何もしてあげられないのはちょっとなんかビジネスとして不誠実なんじゃないかな、ただ痩せてくださいって言ったりとか、病院とかに行っても体重が原因だねって言われても何もしてあげられないっていうのがなんか申し訳ないなっていうのがあったので、それで治療の一環としてアドバイスとしてダイエットをお伝えするようになったのが最初だったんですね。
はい、なるほど。そもそも整骨院やったりってあるんですか、その前まで
な
か
な。その前なんですね。僕もともと大学を卒業して、サラリーマンとして IT 系の企業に勤めたんですけれども、僕結構幼少期というか思春期を結構派手にこじらせてしまって、人と上手に関係が 保てないっていうのがあったので、はい、うん、それでサラリーマンとかも人間関係がうまくいかなくて、うん、ですぐにそこの職場の人と揉めてしまって、うん、まあ、その時たまたま通ってた整骨院の先生たちがなんか楽しそうに仕事をしていたんですよ、うん、なので、あ、こういう仕事もあるのかっていうので逃げ9割、うん、そういう、治療院業界に興味1割みたいな感じでほぼほぼ逃げで治療院業界に逃げてきたっていう感じでした。
あ、最初は一つの治療院に働き始めたってこと？
そうです、そうです。
お、うん、資格とか、はい、なんか勉強して。
そうですね、なのでその間は、うん、すぐに転職をして、うん、そういう整骨院とかで見習いみたいな感じで働きながら、うん、夜間の専門学校に通ってました、ね、
行ったんだ、はい、うん、
でも結局その僕の場合は人と関係がうまく保てないっていうのが原因なので、うんうん、治療院業界なんてめちゃくちゃ人と関わる業界を選んでしまったので、うん、そうそう、結局、そこのスタッフとかもすぐ揉めちゃうし、うん、患者さんからも人気ないしみたいな感じで、うん、もう本当に職と職場を転々としてっていうのを、はい、5、6 年ずっと繰り返してましたね、はい、
そうやっていくうちにでも技術は身についていったみたいな感じなんですか？
そうですね、ただ知識と技術は身についてはいくんですけれども、うん、でもそういう理論で武装したとしても人間関係がうまくいかないと、うん、結局職場でなんかうまくいかないっていうのがあったので、そんな時に、まあ、20代後半もう29ぐらいの時に、うん、まあ、その治療業界の師匠と出会って、まあ、その治療院業界の師匠が、また治療院の経営のこととか患者さん心理とかをすごく言語化されるのが上手な方だったんで、僕もそこに行って自分がなんで人生うまくいってないかとかを全て言語化されて丸裸にされて、でそんな、まあ、そこでの修行期間を終えてようやく人と人間と仲良くなれるようになったっていうような感じです、ね、
うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、はい、やっと普通に変わってきたんですね。
そうですね、
人の体を触る仕事じゃないですか、
はい、
なんか抵抗がなかったんですか？
ありましたね、だからめちゃくちゃ疲れてましたね。
なんかね、はい、なんか受けそうじゃないですか。
よくなんかもらっちゃうっていうじゃないですか。
言う、
めちゃくちゃもらってて。
もらうんだ。
そうなんですよ。うん、なのでもうだ、それでその当時は一番最初は専門学校の前にはその整骨院で仕事してから行ってたんで、うん、夜間部で、うん、もう、後がない状態で転職してるにもかかわらず、うん、夜間部の授業行って寝ちゃうみたいなすごい自己肯定感が下がる期間を過ごしてましたね。
でも一応勉強して試験もあるんですよね、もちろん。
そうですね、うんうん、はい、でもやっぱりそれよりもなんかこのままこの自分のまま生きてても人生うまくいかないんじゃないかなっていう不安の方が強くて、はい、
それで起業。
そうですね、ただその時はもう師匠のところで自分が人生うまくいってないパターンとかはなんとなく分かっていたので、うん、本当人格を一から、もう今のこのご時世だったら、うん、もうヤフーニュース、
まあ、不適切ですね。
そうです、そうです、はい、本当、まあ、不適切にも程がある師匠であったんですけど、でも本当に愛情がある方だったんで、うん、でも今のご時世ってそれって許されないじゃないですか、うん、でもなんかそういう人格的にダメなことだったりとか、例えば、ね、体のことだったりとかってこのご時世って言えないじゃないですか、うんうん、
はいはい、
でも例えば、まあ、極端な話ですよ、治療院業界で例えば開業しようとしている人に対してその開業する人がすごい体臭、仮にすごい脇が強かったりとかしたら、はいはいはいはい、お前脇がやべえぞ手術しろって言わないと、その状態で独立しちゃったら彼にとってすごい不幸なわけじゃないですか。でも今のご時世ってそういうの言うとセクハラだとか、はいはい、とかなっちゃうので、うん、僕の場合はその強烈なダメ出しが、僕はそういう極端な環境じゃないとこのダメな人生とか自分の人格って変えられないんだろうなっていうのが、もうそういう明確な未来が見えてしまったので、うん、だから飛び込んだっていうのがありましたね。
でも良かったですね、そういうなんかきつい人に出会えて、
はい、そうなんですよ、
今だと貴重ですもんね、
今だと本当に
そういう厳しく育てていくじゃん、うん、なんかいい人出会いましたね、
うん、そうなんですよ、
でもお前起業しろって言われたんですか？
もう入った時点での卒業の時期を決められる職場だったんですよ、うん、
すごい。じゃあ、
はい、3年3ヶ月とかですね。
3年3ヶ月で起業しろと。
そうですそうです。日にちも決まってました、
ね、すごい、はい、でその時にあの店舗とかどうしたんですか。
あ、もう自分で探して、うん、はい、でもやっぱり僕としてはその師匠に知識技術とかではなくて、うん、とにかく人生変えてもらったっていうのがあったので、うん、もうどうこの人に恩返ししようかなっていうのをずっとモチベーションにやってたっていうのはありますね。
そうだったんだ、はい、よかった、うん、それね、最初起業してからすぐお客さん来たんですか、は
い、いや、めっちゃ暇でしたね、やっぱり。
でどうしたの。でやっぱ家賃もかかるじゃない、はい、人は最初は雇ってない、は
い、いや本当雇う必要なかったんですけど。
雇っちゃったの。
なんかいきなり患者さんぶわー来ちゃったらどうしようみたいな感じで、うんうん、受付さんとか雇ったんですけど。
雇ったんですか。
そうなんですよ。でもね、暇なんで、うん、でも患者さんも来ないし。
お金どうしたんですか。で
まあ、修行時代からずっと貯金とかはしてて、うんうん、ある程度あったんですけど、うん、でも、 もう開業資金とか運転資金でもふわーってなくなってって、うんうん、100万ってこんな一瞬で消えちゃうんだっていう。
そうなんですよ、
はい、だからあの時の本当に通帳のお金がぶわーって減ってく恐怖とか未だに思い出すとやっぱり、
うん、でもどこでそれ起死回生したんですか。
いやもう本当にもう目の前の患者さんにきちんと向かい合ってっていう。
なんかポツポツ来るようになったってこと。
そうですね。午前と午後診療あるんですけど、最初とか本当午前ゼロとか普通にあったんで、
あ、
何もせずに看板を昼休み下げるとか、うん、なんか本当自分の存在って意味あるのかなみたいな。
ずっとこうなんかスマホとかされながらとか待ってるんです
ね。ずっと本読んでましたね。
あ、
やっぱり治療院業界って怪しいじゃないですか、うん、なんか体触るし、うん、密室だしみたいな感じで、うんうんうん、だから人の出入りとかがないとあそこ大丈夫なんだなっていうのが最初はなかなか分かりにくいと思う。
今もそこでずっとやってるんですよね。
今もやってますね。
あ、同じところで、
はい、今はスタッフが回してくれてるんですけど、
う
ん、
そうですよね、よかったですね。
そうなんですよ。
全然違う、本当全然違う話聞いて本当すみません、はい、なんか聞いてる人、はい、いつになったら痩せる方法がってなるんですけど、まあ、その手治療してたら、はい、結局、まあ、ダイエットの指導も必要だっていうことが見えてきたわけじゃないですか。
はいはいはい。
それって割とやっぱりこのお客さんでこう例えば膝が痛いとか、はい、なんかそういうそのちょっと、うんうん、まあ、減量した方がいいかなっていう人がいらっしゃったことからですか。
そうですね、うんうん、はい、まあ、おかげさまですごく院が忙しくなってきて、
もう午前、まあ、さっきゼロだったのが何人ぐらいだったんですか。
あ、もう本当に自分で一人になると午前で十何人とか
って、すごい。
で午後とかも 2,30 人とかになって、1日も40人とか多い時期だと。でなおかつセミナーの講師をやったりとか。
セミナー、
はい、あとは治療院が結構繁盛するようになったので、売れてない治療院のコンサルティングとかをやるようにして、
なんで急にそんな、はい、全然、
はい、
その1年前はお金ない人が急にコンサルとかやり始めてるのがちょっと意味わからないんですけど、
は
い、
それはもともと師匠がそういうの全部やってた人だったので、やり方は、そうです、やり方と、あと自分がどうすれば治療院が繁盛していくかっていうのは分かってたので、それを売れてない人とかに提供してあげてみたいな感じで。
そうだったんですね。
でその後もやっぱり治療院が忙しくなって、その時にコロナが来たわけですよ。で治療院はその当時まだ開けていい業種なのか閉めた方がいい業種なのかが分類されてなかったので、とりあえず2週間閉めることになったんですよ。で2週間閉めた時に、あ、これからどうしようと思った時に僕ちょっと実はほっとしたっていうのがあって、やっと休めるみたいな、ずっと忙しかったんで、でそこでそのダイエットのやり方をじゃあオンライン化しようということでオンライン化して、でそこから一気に、そっちの方を販売をしていって、でどんどんどんどんそっちの方が忙しくなってっていう流れでした、
ね、よかったですね。なんか、はい、
でも僕の場合そのダイエットの根本にあるのが、僕がやっぱり人生うまくいってなかったので、だから僕がやっぱり提供したいのはそういう生きにくい人を助けたいとか救いたいっていうのが根本にあるので、うん、やっぱり自分の過去の自分みたいな、まあ、それこそ、ね、体的なことであったとしても人格的なことであったとしても、
うん、
とにかく生きやすくなるようなお手伝いがしたいっていうのが根本にありますね。
すごいですね。優しい人なんですね。
どうなんでしょうね
まあでも、はい、 このダイエットってこう食べ方とかに、ね、工夫があると思うんですけど、
はい、
それはどういうものなのかとどうしてそういうことが理にかなっているのかをちょっと教えてもらっていいですか。
はい、結局その世の中にあるダイエットがですね、自然にじゃなくて不自然に痩せるものばっかりだったんですよ。非日常というかエンタメ的な、
はい、
まあ、それこそもう完全に糖質制限して、はい、お酒好きなのにお酒やめて、運動嫌いなのに週何回もパーソナルトレーニングやってみたいなのって、はい、まあ、短期間だったら続くと思うんですけど、それをずっと続けるってやっぱ無理なんですよ、
はい、
ただでもそういう時に何を食べていいのかとか、うん、どういう風なマインドでいればいいのかっていうのを教えてあげないで管理しているだけなので、
はい、
そこを自分で、はい、食事とかを選べるようになっていけば、
うん、
で太っちゃってる人って大概なんかの中毒になっちゃってるんですよ。甘いものだったりとかアルコールだったりとか、こってりした脂っこいものだったりとか、
そうなんだ。
そうなんですよ。だから食事
本人気がつかないっていうか、
気がつかないですね。それが日常になっちゃってるので、
食べてないんですけどってなんか、はい、痩せないんですよ。
いや、私はもう水を飲んでるだけで太るんですみたいな方、
うん、そうそう、食べてるんだよね。
食べてます、食べてます。だからそこ、まあ既存のダイエット本とかをたくさん読んで、でなんとか大学のなんとか式ダイエットみたいなそういう本がすごい流行ってる時期だったんですよ、
うん、
でもあれってただ単にエビデンスで何パーセントの人がこの食事をすると何パーセントの体脂肪が減ったみたいなのとか運動とかで、でも結局いや分かっちゃいるけど食べちゃうんですとか、分かっちゃいるけど運動嫌いなんですっていう人たちに対して回答している本がないなっていうところが見つかったんですよ。
すごい賢いですね。うん、
じゃあそこ書けばいいんじゃないかなということで、
うん、
あとは単純に僕が人生でうまくいってなかった正しいことを言って人を傷つけるっていうダイエットの本って正しいことを言っていやそれでも私できないんだよなっていう傷ついてる人がたくさんいると思ったんですよ、
うん、
そういう人たちに対して抜け道とか、あなたが食べたいのは世の中のこうこうこういう仕組みがあるのであなたは悪くないんですっていうことで、まあ、今までのダイエット本の構造としては著者とエビデンスがその読者を詰めてくるみたいな本だったんですけど、僕の場合は読者と横に並んでそういう大手企業が詰めてくるよねみたいな、
はい、
視点を変えたっていうところがあると思うんですよね。
うーん、
なのでいや私あなたの敵じゃないんですと、味方なんですっていうことで、
うんうん、
食事とか運動とかこういうふうにちょっとずつやればいいですよみたいな、
うん、
本当にスモールステップで進めていけるような、
うん、
本になってますね。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ、一つだけなんかポイントとして、
はい、
食べ方のポイントだけ教えてもらっていいですか。
はい、
はい、
現代人ってもう食べている時間1日長すぎちゃうんですよ。
長い、うん、
そう、朝8時に食べましたとか、うんうんうん、でそれで夜8時食べ終わりました、それでまあ1日12時間ぐらい、うん、でその後例えば夜テレビとか見ながら10時ぐらいにお菓子とか食べました、晩酌しておつまみ食べましたみたいな感じになると1日だいたい14時間ぐらい食べてることになっちゃうんですよ。
すごい裕福な時代。
そうなんですよ、うん、だから結局その状態だと胃と腸がもうブラック企業状態で疲弊してしまっているので、
うん、
その時間を短くするっていうことがすごく大事で、で今まで14時間食べてた人が例えば12時間にするとか、うん、12時間食べてた人だったら10時間にするとか、うん、その時間で太るっていう概念があるだけで、
うん、
結構コントロールできるようになっていくんですよ、
うん、
今これ食べたらあプラス3時間だからもったいないからやめとこうみたいな感じで、
うん、
ちょっと一回時間で太るっていうのを頭の片隅に入れておくだけで結構変わるので、まあ、本気でダイエットしたい人は8時間10時間ぐらいで、
あと分かりやすいですよね。
そうなんですよ、
うん
うん、で一番怖いのって私頑張ってるんですと思いきや一日太る食べ物ばっかり食べてる人って現代すごくいるんですよ。
菓子パン食べて、
はい、野菜ジュース飲んで
野菜ジュース飲んで、
はい、
お昼にカレーライスを食べて、
はい、お昼始まる前に例えば甘いカフェオレ飲んで、
は
い、
ああ本当だ、デザートにコンビニのなんか食べてみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですそうです。そうなっちゃうともう糖質中毒なので、
うん、
糖質の中毒になってしまうと結局糖質が減ったらもうイライラする、お腹が空く強烈な空腹感に襲われるので、 空腹だと脳が錯覚させちゃうので、その引力に抗うってもう無理なんですよね。
じゃあ分かる、なんかねこれやっぱ脳ですね、はい、脳の食事ですね、
もう完全に脳
です、ね、脳食ですねこれね、はい、うん、なんか脳にいいものっていうか、うんうん、そして 脳がバグらないっていうことが、ね、食事によってコントロールできるってことですね、うんうん、めっちゃ分かるこれ。
よかったです。
精神力とそれから、はい、知識というものを取り入れて、はい、で依存しない食べ物で体質を作り、はい、コントロールされづらくなって、うん、でそして楽に痩せていく、
うん、そうですね、
はいはい、なるほど、ありがとうございます、はい、今日はですね3ヶ月で自然に痩せていく仕組みを書かれた治療家でダイエットコーチの野上浩一郎さんに来ていただきました、なんかお伝えすることとかありますか？
はい、そうですね、基本的にやっぱり世の中ダイエットってきついとか苦しいとか我慢っていうイメージがあまりにも広がっているので、はい、本当にきちんとポイントさえ押さえておけば、はい、ダイエットって実は簡単に楽しく楽にできるんですよっていう世の中にしたいので、はい、これからも情報発信していくので応援していただけると嬉しいです、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。最後にリクエスト曲をお願いします。
はい、はい、最近聴いてるのはですね、思いの丈っていう人たちの幾億光年。
ひろみの歌カフェ、そろそろエンディングのお時間になりました。本日は治療家ダイエットコーチの野上浩一郎さんをお迎えしました、彼の本ですね、3ヶ月で自然に痩せていく仕組み、の実践ブックということで、前の売れたやつが、実践ブックじゃないやつとは、まあ、基本は同じことが書かれているんですけど、まあ、実践的にどうやっていけばいいのかということが書かれているのが最近出た本になりますね。ぜひ皆さん、この本読んでいただければと思うんですが、おさらいをしますとね、食べてる時間が長いと、で朝食べて昼食べて夜食べて夜食みたいな、で昔ってこんなにずっと食べ続けてないんですね。だからやっぱりこの食が、豊富というか、でそして、そこでお酒を入れたりとか、まあ、いろいろな要素を伴いつつですね、こう太りやすくなってる。とにかくですね、食べてる時間を8時間にする、朝6時に食べたら2時で終わるですね。だから昼過ぎに終わる。だから朝はね抜いた方がいいんじゃないかなってちょっと思うんですけどね。そういうのがちょっと不可能だったらちょっとリンゴだけにするとか、ちょっと胃を休める時間を設けてもらったりすると、でこれオートファジーっていうね、16時間胃を休めろっていうことでも言われてるし、食べちゃいけないじゃなくて時間を見るっていうかね、だからなんかこうカロリー計算してさ、なんかこれはダメあれはダメとかって毎日毎日こうきついんじゃなくって、お不備に好きなもの食べれるとかもあるので、まあちょっとやりやすい、誰でもが取り組みやすいダイエット方法ではないのかなっていうふうに思います。3ヶ月で自然に痩せていく仕組み、実践ブック、野上浩一郎さんの本、ぜひ参考にしてみてください。ここでお知らせです。舞台劇宝物、絶賛チケット発売中です。東京の千秋楽から売り切れそうです。みんなにね、友達とかに来て来てとかってね、なんかフェイスブックのメッセンジャーとかでしつこく言うとですね、まだ先じゃんとかって言われるんですけど、先じゃないって。でも6月になってもまだお席余ってるのとかもしんどいじゃないですか。なんでとはいえ5月中にこれがって思うんですけど、まあ、皆さんまだまだ先と思われるかもしれませんが、6月27、28、29、30、30日だけ昼公演、大阪7月5、6、7、7日だけ昼公演、ぜひお越しください。こちらですね、去年の3月に、まあ、私の書いた小説、宝物舞台劇にしたんですが、その去年の3月は中野のねポケットっていう小さな劇場で1日75名くらいかなで、そこでさせていただいたんですけど、だいたい5日公演やったので、まあ、トータルで350人くらいの方に、まあ、来ていただいてたのかなって思うんですが、すごく評判がよくって、みんなお芝居なんてね、なんかもうお付き合いできたと、 まあ、そんななんかって思ってもお付き合いできたけどもう想像以上によくってもう泣いてもう心が洗われて感動したっていうことで多くの方に、本当に、絶賛いただきましてですね今回再演するっていう運びになりました。本当にありがとうございます。調子を良くしてですね東京会場は1会場で、200のキャパがあって大阪まで増やしましたから前回の3倍以上 の、 集客をするということで頑張っております。なのでもう前回分の集客は終わってます。なのでね前回のキャパだったらもう満席になってます。早くもただ場所が広いということ。ただ今回の東京会場とかのね1日200の会場とかは新しくできた場所でもともと池袋でやろうと思ってたのを、まあ、綺麗な場所でそして椅子の座り心地がいいっていうことを考えてキャンセル代を多額に払ってですねこちらに移行したっていう経緯がありますので来ていただける方、まあ、東京会場は特にですね居心地よく見ていただけるのではないかなっていうふうに思ってます。なんか芝居なんてそれもなんかビジネス作家がみたいなやっぱりプロではないのでそういうふうに思われてしまうこと多いと思うんですけどそう思えば思うほど見てもらいたいですね。こういうものかってだから見ないうちにそういうふうな判断をしてまあいいやって思うんじゃなくってぜひ見ていただければと思っております。こちら和田博美のホームページの方に宝物舞台劇のページがございますのでそちらから申し込んでいただきます。よろしくお願いします。あとですねこちらの和田カフェ今日もゲストとかいろいろ出てもらってますが過去にもいろんなゲスト出ていただいてます。それらが全部無料で聞けます。 iTunes、Spotify、そして Amazon、Audible で全部無料で聞けますので、ぜひですね過去のいろんな方の、ラジオもね聞いてみてください。よろしくお願いします。和田博美の和田カフェ今夜このあたりで閉店です。皆さん今週も1週間本当にお疲れ様でした。まだまだ今もお仕事中の方週末もお仕事の方たくさんいらっしゃると思います。引き続き頑張ってください。来週もまた素敵な1週間になりますように。お相手は和田博美でした。